はようございます。今日のテーマはこの込み出しのところにもありますように愛ということについてお話ししたいなと思っています。今日の箇所は今年度の教会の主題聖句である13章13節を含んでいます。一緒に主題聖句を今日も言ってみたいと思います。三杯信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。そうです、今日はそれがそのことが書いてあるところを含んでいます。しかしながらその13節の終わりのところにはもう一つ書いてあるんですね。最も大いなるものは愛である。あれですよね、あの聖書を知らない人にキリスト教のイメージを聞いたとします。そうすると愛っていうのはおそらく多くの人が一番最初に連想する言葉ではないかなと思います。私もあのクリスチャンになる前にやっぱりキリスト教っていうと愛っていうのがすごくこう強く、愛っていうことと、あとまあもう一つ清いっていうことがやっぱりすごくイメージされるではないかなと思っています。そして本当にそのイエス様キリスト教って言った時に愛っていうことが一番にこう来るように、本当にそのことが今日は直接語られているところなんですね。ちょっと愛についてお話ししたいなと思います。日本語では愛っていうのは本当に全てを含めてっていうのは変ですけど、愛っていう一言で表されてますよね。愛っていう言葉でしか言わないですね、愛っていうのはね。そして英語では love っていう言葉を使います。実はですね、新約聖書っていうのはギリシャ語で書かれているんですね。でそのギリシャ語では愛っていう言葉は3つの言葉に使い分けられているんです。一つは友情、また家族の愛、親子の愛、兄弟愛とかいろいろそういう一般的に皆さんがこうイメージする愛っていうんですかね、普通の人でも。その愛っていうものはフィレオという言葉を使っています、ギリシャ語でですね。そしてあのよく聞くと思うんですけど、男女間の恋愛における愛、男女間の愛っていうものをエロスという実は言葉はギリシャ語なんですね、で使っています。そしてですね、神様の愛っていうのは特別にアガペっていう言葉で表されてるんですね。あの聖書の箇所でペトロが3回あの愛してますかって聞かれますよね、復活したイエス様に。その時に実はアガペで最初2回はイエス様聞くんですけど、3回目はフィレオって書かれているんですね、原文では。そういうふうにね、実は微妙に愛をこう使い分けているんですね、聖書っていうのは。そして今日の箇所で使われている言葉はアガペです、神様の愛です。今日は愛の中でも神様の愛っていうことをこう中心にというか集約してというか、神様の愛について御言葉から聞いていきたいなと思います。今日の愛ということが語られているのはコリントの信徒への手紙だというふうに最初あの説明がありましたけれども、コリントのその町のことをちょっと思い浮かべながら、どうしてイエス様がここで神様の愛のことをコリントの信徒の人に手紙を出したかっていうことにちょっと触れてみたいなと思います。実はですね、コリントの町っていうのはあの皆さんも使徒言行録でも書いてあるし、またここでもこう見台になってるので分かると思うんですけど、伝道旅行、そのお弟子さんたちの伝道旅行の中で、ペトロさん、あ、パウロさんの伝道旅行の中で伝道されて、そしてイエス様のことを福音が語られて、イエス様を信じるそのキリスト教の信徒たちが集まって、そして教会を立て上げたところなんですね。でコリントっていう町は あの商業にすごく栄えてまして、貿易とかが盛んで、すごくこう豊かな町なんですね。それと同時にいろいろな人が行き交うあの通路になっているところですから、いろんなあの宗教というか教えも入ってくるし、情報も入ってくるし、ものすごくこうそういう情報量においても豊かなところだったんですね。そして最初はその福音に立って純粋にイエス様を信じていました。そして教会が立て上がってきて、いろんな信じる人が増えていくわけですね。その中でこうだんだん偏りが出てくるんですよ。で特に今日の箇所の前と後、前にはその体の部分が書いて、後ろには霊的な賜物のことが実は書いてあるんですね。で、あの霊的っていうとすごくこう、最初第一礼拝ではね、あのお化けじゃないですよってお話したんですけど、分かりやすく言えばそのスピリチュアル的なというか、あのちょっとニュアンス的な受け取り方としてなんですけど、その霊的な部分にすごくこう偏った人たちも出てきたわけです。いろいろねやっぱり教えがありますから、熱狂的なキリスト教徒っていうのが出てくるわけですね。あのこうその中でいろんな揺らぎが出てくる。で熱狂的になればなるほど視野が狭くなってくるんですよ。そうすると自分がこう聞いているこの人の語った教えが正しい、あこっちの人が語った教えが正しい、同じキリスト教の信徒の中で教会の中で分派していくんですね、分かれていくんですよ。そしてその中でこれが正しいんだということで争いが起きてくるわけです。実はそういう教会、コリントの教会を見かねてパウロは手紙を出してきたんですね。教会の中でこう争いが起こってきたんですね。でそこに実は手紙を出した、その手紙の中に書かれている一文なんですね。で霊的な賜物にすごいそのこうなんていうんですか、偏っていったっていうお話をしたと思うんですけれども、特別視してくるわけですよ自分のことを。それは与えられた自分が特別、それがこう正しいというか、そういうふうになってこう分派していったことをここは実は語っているんですね。でそもそも聖霊の働きっていうことを思った時に、一番最初に聖霊が この地に来るそのところから教会が始まっていくわけですよ。教会そこで一つにされるわけですよ、神様にあって。そういう働きがあったところで、その霊のスピリチュアル的なとか霊に偏った人たちはそれを通して今度分かれていくわけですね。そのところにちょっともう一度よくそのことをちょっと心に置きつつ、あの神様の愛っていうものをちょっと見ていきたいなと思っています。で具体的にですね、神様の愛っていうのが実はここの箇所はあのはっきりとね書いてあるところがあるんですね。そこを皆さんと一緒に読んでみたいなと思うんですけど、4節から8節まで、8節の頭の部分だけなんですけど、そこまでをちょっと皆さんと一緒に読んでみたいなと思います。いいですか？3、はい。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、霊を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍びすべてを信じすべてを望みすべてに耐える、愛は決して滅びない。すごくその神様のご性質っていうのが具体的に書いてあるんですね。神様の愛って一言で言っても、神様の愛っていうものってどんなものかなってなると、実はですね、神様のご性質を表す愛のことを言うんですね。で神様のご性質ってじゃあ何なのっていうのがこの4節から8節にあるわけです。そして実はあのヨハネの手紙の1の4章の8節にも、4章の8節にも書いてあるんですけれども、神様はそのもう神は愛だからですという言葉があります。 あの神は愛なりっていうのがすごく多分その言葉の方がインパクトが強いと思うんですけれども、神のご性質を表すとも言いますけれども、聖書には神様そのものを表すということも実は記されているんですね。本当に神様そのものが愛であり、その本当に神様のご性質、その神様自体が表してくださっているものが神様の愛なんです。アガペなんですね。でそのことを今日の箇所では語っているわけです。この聖書っていうのは実はその神様の愛がびっちりと書かれています。そしてこの聖書自体が本当に神様の愛を表すことなんですね。その中で本当に愛だなって思うその一つ一つが表されてるなっていうのを、この4節から8節の言葉を思い描きながらエピソードを少し見ていきたいなと思うんですけれども、今日の子どもの説教でもありましたけれども、今アブラハムのことを語ってますよね。そしてその前の週ぐらいですかね、ロトを取りなして祈ったところの話をしたと思うんですけれども、ロトが滅ぼされる、ロト の選んだその土地が本当に悪にはびこってしまって神様の罰を受けることになる、そして滅びに預かることを神様がお決めになった時に、ロトを助けてほしいっていうふうにアブラハムが祈るわけですね。そのアブラハムの祈りを神様が聞き上げられて、そしてロトは救出されるわけです。神様っていうのは心があるんですね。そして私たちと同じように感情を持ってらっしゃるんですよ。聖書で見てしまうとすごくこう字面でさらっと流してしまって、愛っていうのもあまりこう共感するっていうのがなかなか難しい時があるんですけれども、実はでもこの一つ一つに神様もちゃんと感情を持ってお心を持って私たちと関わってくださってるんですね。この聖書の一つ一つのエピソードもこう物語ではないわけです。そこに本当に神様の心が入ってるわけですね。神様の愛が本当に生きているエピソードなわけです。またモーセの時代には本当に私たちはというか人は神様の憐れみを受け、そして奴隷から解放されて神様の恵みの土地である約束の土地へとこう導かれていくわけですね。それも本当に私たちは愛するがゆえに神様が行ったことです。しかしながら旧約の中で記されている私たち人の姿というのは、そういう神様の恵みの中で生きられずにそこからこう飛び出してしまうわけですね。そして道を逸れて悪い方へとこう選んでいってしまうわけですね。神様寛大で私たちにこうしろって命令して歩ませた方ではないんですね。神様は私たちが本当に神様に応えるというそういう権利というか、そういう権限というか、そういうものさえも与えてくださってるわけですね。その中で、はい従いますとは言わずに、どんどんどんどん自分が好きな方に好き勝手とこう散らばっていってしまう。そして本当に神様がもうそのことを嘆き嘆き、自分のところへ引き戻すためにバビロンの捕囚という形で、神様が一度私たちと共に歩んでくださっていたところからこう姿を消されるわけですね。そして捕囚というその奴隷という形で他国に奴隷として連れ去られる、そういう経験をしたということが聖書に書かれているわけです。そんな中にあっても預言者を通して神様は自分のお心っていうのをたくさん示されているわけですね。ちょっと私はね、すいません、神学研究の時にホセア書をやったので、どうしてもここを皆さんに分かっちゃいたいんで、ちょっとホセア書の11章のところを読ませていただきたいなと思います。我が民は頑なに私に背いている、たとえ彼らが天に向かって叫んでも助け起こされることは決してない。ああエフライムよ、お前を見捨てることができようか。イスラエルよ、お前を引き渡すことができようか。アドマのようにお前を見捨て、セボイムのようにすることができようか。 私は激しく心が動かされ、憐れみに胸を焼かれる。私はもはや怒りに燃えることなく、エフライムを再び滅ぼすことはしない。私は神であり、人間ではない。お前たちのうちにあって聖なるもの、怒りを持って望みはしない。神様は、その自分がこれは悪を断たなきゃいけないと言って、一度人から距離を取るわけですよね。そういう補習に置きながらも、そのことを本当に心痛まれて、本当に胸を痛まれて、悲しみを持って行っているんですね。神様の愛っていうのは、実は神様の悲しみもその愛のうちなわけです。本当に今度新約の方に行ってみますと、放蕩息子のところをちょっと皆さんと分かち合いたいなと思います。父からいただいたそのお金を散財し、そしてすっからかんになり、好き勝手に使いすっからかんになったわけですね。そして一文なしになって戻ってくるわけです。さあ皆さん、自分の息子がそうやって戻ってきたらどうですか？第一声は、ほら何やってるからか、ほら見たこっちゃない。おそらくそうだと思います。しかしながらですね、神様はよく戻ってきた、祝宴を開くわけです。それも神様の愛ですよね。また自分を裏切り十字架におかかりになったイエス様は、父よ、彼らを許してください、彼らは自分が何をしているかわからないのですと祈ったんですよね。それも神様の愛です。本当にその神様の愛というのは永遠であって、本当にここ一つ一つの4節から8節に書かれている言葉、それが本当に一つ一つがその聖書に書かれているエピソードを思うときに、こう浮き上がってくるかのように思えるわけです。永遠であり、情け深く、そして本当に諦めないんですね。忍耐強いんですね。その神様の愛に私たちは生かされているわけです。その愛を受けて生きているわけです。またですね、この聖書の御言葉っていうの自体にもものすごい神様の愛が深いわけですね。今日はすいませんけれども、御言葉尽くしです。ちょっと私自身がちょっとこう心に留まったところを書き上げたのでお読みしたいと思います。たとえ死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。詩編の23編ですよね。そして、私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。エレミア書にあります。私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛し、イザヤ書に書かれています。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自ら思い悩む。その日の労苦はその日だけで十分である。これは新約ですね。また闇に置かれた私たちには、求めよそうすれば与えられる、探しなさいそうすれば見つかる、門を叩きなさいそうすれば開かれる、そういうふうに言って私たちに光を灯してくださるわけですね。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私たちのうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めるものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。本当に一部です。 ほんの一部の御言葉ですけれども、どうでしょう皆さん、その言葉に私たちは励まされ、力を得、光を得、なえた手と弱った足で立ち上がった経験があるんではないでしょうか。この聖書に書かれている言葉にも神様は愛を施しておられるんですね。神の愛が表されてるんです。そして本当にそのこと一つ一つに私たちは生かされているんですね。そしてですね、本当にそのことを思うときに、字面で理解する、頭で理解する、そういうことではなくて、本当に私たちの感情がそれを理解している、そういうことではなくて、すべてをもって神の愛というものを受け取り、そして体感していくっていうことは本当に大事なことなんじゃないかなと思うんですね。バランスよく神様の受けるものを体全身で受け止めるっていうことの大切さを思うわけです。本当に特にですね、これから読む御言葉は神様の愛が一番私たちに記されているところではないかなと思います。ここは皆さんと一緒にお読みしたいなと思います。ヨハネによる福音書3章16節から17節、新約聖書の167ページになります。もうこの聖書の箇所を言っただけで皆さんは多分ピンと来られるんではないかなと思いますけれども、もう一度一緒に読んでみたいと思います。いいですか、三杯。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世を救われるためである。神様の愛、それが本当に一番に表されているところではないかな、示されているんではないかなと思います。この地を作られ、人を創造された父なる神様は、一人子であるイエス様をこの地に使わされました。神様はその子を神々しくこの地によこしたのではありません。誕生する場所さえなく、そして本当に最も小さい貧しいものとしてこの地上に送られたのです。十字架にかかり私たちの罪をあがなうためです。命を落とし、そして私たちの生贄となるためです。罪がないのにイエス様は十字架におかかりになりました。すべての人の罪の犠牲となって、私たちに命を与え、私たちに愛を施し、本当に喜びを与え、祝福を与え、本当にその御言葉にありましたけれども、祝福の計画を歩むためにイエス様は命を懸けて犠牲を払われたわけです。神様の愛というものは本当に憐れみ深く永遠であり、そして命の力である希望となるものなんですね。しかしそこには私たちの恵み、私たちが生きる命、死に勝利するような力とともに、一人子をの犠牲を払わなければならなかった父なる神の涙、悲しみと、十字架におかかりになって命を捧げてくださったイエス様の命の犠牲、神様の犠牲が共にあるっていうことを目に留めなければいけないんではないかなと思うんです。私たちは本当に神様に愛されています。その神様の愛、神様の愛のご性質っていうのは、一つ一つ先ほど4節から8節で挙げましたけれども、それに伴った神様の犠牲があるんですね。そのことを心に留めたいと思います。神の犠牲がある、神様の犠牲がある、そのことを思った時に 私たちはどうでしょうか。そのことを実はパウロはコリントの人たちに知ってほしかったんですね。私たちは本当に神様を信じています。それは誠です。しかしながら信じている中で私たちの思う理想のというか、私たちが神様の像、しかも教えまでも築き上げてしまう時があるんですね。そうなった時に皆さん、自分の正しさを主張するために人と話すのか、それとも神様の愛に生かされ和解するために、分かり合って一つとなるために話すのか、それでは違いがあるんですね。同じ話によっても、これは例えですけど本当に違いがあるわけです。私たちが神様の愛に生かされる、神様の愛を受けて生きるときにどういうふうに生きればいいのか、そのことを今日のところから本当に一人一人が思っていくことは大切ではないかなと思うんですね。このコリントの教会は神様を熱狂的に信じるあまりに自分の正しさを主張する論破を繰り返しました。そして分派が起こったわけです。神様の愛っていうのは神様のもとにあって一つとなっていくことを神様が望んでいるわけです。その愛の中に生かされているんですね。その時に私たちはどのように神様の愛に生かされていったらいいのか、私たち一人一人尊く、そして神様の目には本当に愛されるべき存在ですけれども、実は私の隣にいる人も、周りを見渡したらその隣にいる人も神様が愛され、神様が尊いと思われている一人一人なわけですね。愛は一人一人に注がれていますけれども、その一人一人が集められて私たちは信仰者となっているんです。そのことを思うときに、隣人を愛する、神様はそういうふうに、イエス様はそういうふうに私たちに教えましたよね。最も尊いことは隣人を愛することだ、神を愛し隣人を愛することだというふうに語られました。隣人を愛するということはやっぱり神の愛に生きることだなと、私はここでしみじみ思わされるんですね。そして本当にパウロはこのコリントの人たちにそのことを通して自分たちの神様の愛に生きる、信仰に生きることがどういうことかということを本当に問うてるなと思っています。主題聖句にもなってますけれども、信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残ります。しかしながら最も大いなるものが愛であるということは、本当に私たちはキリストの愛にどう生きるかっていうことがまさに信仰であり、キリストの愛を生き抜いた先に希望があるんだということを、ここでパウロは私たちに教えてるんではないかなと思います。この1週間も本当にキリストの愛に生きるものとして、私たちは本当に日々神様が犠牲を払われたように、自分の主張、言いたいこといっぱいありますけれども、そのことを少々抑えて、そして平和を願い、周りの人とも共に神の愛を受けて平和に歩んでいきたいなと思います。お祈りいたします。その中で最も大いなるものは愛である。神様、私たちはあなたを信じ、あなたに救われ、そしてあなたに希望を見出し、日々歩まされていることを思います。今日の箇所を通し、神様の愛が永遠で、そして素晴らしいものであることをしみじみと今日感じさせられました。しかしながら本当に私たちは小さなもので、そこに 神様が犠牲を払って神の愛を施しておられることになかなか気づくことができません。本当に主よ、あなたに愛され、あなたの愛を受け、私たちがあなたの愛のゆえに生きるとき、周りと平和を生み、共に祝福に預かり、希望に満ちた人生を全うすることができることを思います。だからこそ主よ、あなたの犠牲にも目を留め、私たち一人一人が主の平和のため、愛のため、それを反映するために、どうぞ主の愛と共に生きることができるように、一人一人に問いかけてください。あなたの犠牲を思います。私たち本当にあなたに尊いとされておりますけれども、どうぞ自分のように隣人を愛し、キリストに愛される者、キリストに命を受けた者として、私たち一人一人が神の愛を持って生きることができるようにしてください。私たちも、主よ、あなたの犠牲を思い、わずかな犠牲を払い、生きることができますように、わずかな犠牲を払い、隣人を思うことができるように、主よ、どうぞ一人一人を助けてください。この一週間も主の愛に生かされ、ともどもに主の平和のうちで歩むことができますように、このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。